皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月1日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は現実を直視すべき時です。世界の情勢も国内の情勢もなんかこういろんな意味で予測不能だというような感じが漂っている感じがします。漂っているように見えますね。イランとアメリカの関係もですね、これ今戦争になればやっぱりイランの勝ちですね。そしたらやはりって言いますか、まあそんなもんかなっていうのは、アメリカの国防長官が戦争は望んでないと、イランの体制崩壊望んでないと、まあはっきり言いましてですね、まあ事実上これ、まあ撤退ですよね。アメリカも結局イランとは戦えないということでありまして、まあ非常に現実的な判断じゃないかなと思います。まあこうやってこう押さえつけられている、アメリカも押さえつけられているわけでありますけども、やはりそろそろですね、この2、3年の動きのその結末について現実を直視すべき時だと思うんですね。まずやっぱりアメリカ軍は本当にこれ撤退の流れはもう確実なもんになってるんじゃないかなと思います。もちろん朝鮮半島でも、それから、中東でもそうですし、というかヨーロッパからもそうですね、NATO がそうですね。ですからこれアメリカの撤退という大きな流れの中で皆さん次の戦略を考え始めてるわけですね。まあ、朝鮮半島の統一もそうですし、それから、まあ、中東においては、中東アラブ NATO 軍っていう話があるんですね。まあ、果たしてこれ機能するかどうかは非常に、わからないんですけども、まあ、アメリカが抜けるからあとは地域でよろしくという、まあ、そういう意味ですね。で、イラン、イスラエルの直接対決がもう始まってるわけでありますから、まあ、どんな風にこれ決着するかわからなくて、まあ今ここで和解という形になっても、まあ何かの弾みに戦争になる可能性は大いにありますから、まあいずれにしろアメリカがいなくなった後のイスラエル、それからアラブ、それからイランとの関係っていうのは、まあほとんど予測不能の状況じゃないでしょうかね。一つ間違うともう核戦争の大混乱、そこまでいかなくても、まあ本当にこう終わりなき戦争に陥る可能性は大いにありますね。で、もう一つはやっぱりヨーロッパですね。イギリスの EU 離脱もそうですし、それから EU とヨーロッパの、アメリカとの関係、それから NATO も、もう元には戻らないんだと思うんですね。要するに現実を直視して言えることは、米軍の撤退のことも含めて、やっぱりこの世界の秩序は元に戻らないんだと思うんですね。そこはやっぱりすごくはっきり認識しなきゃいけないと思いますね。元に戻らないから、ヨーロッパも次どうしていいかまだ答えが出せてないですね。イギリスが EU から抜けた後のヨーロッパどうするかで全然答えがないし、それからアメリカが抜けた後の NATO、まあいろいろ考え方ありますよね。欧州緊急展開軍とか、まあでも実際にどうするのかですよね。お金の話も人の話もどういうふうにするのか、それからロシアとの関係ですよね。ロシアとは一大和解をまたここでしなきゃいけないということなんでしょうけども、まあなかなかね、西ヨーロッパにとってみるとそれも辛い部分もあるようでしょうから、でももうとにかく、アメリカに頼って、ロシアと対峙するみたいなことはもはや不可能だし、それからやっぱり EU の統合っていうのはもうやっぱり終わりなんじゃないでしょうかね。EU はこれからますます割れていくっていうか、こっから先なんか統合する理念が EU の中から湧いてくるようには見えないですよね。そうするとこれももう EU も元には戻らないだろうと、 NATO も元には戻らないだろうっていう感じですね。それから太平洋の米軍はどうもあれ南太平洋に行くんじゃないです？なんかオーストラリア、ニュージーランドも相当中国のことを牽制していて、まあなんか米軍もまあ南アフリカ、南太平洋だとまああまり戦争に なりそうにないですから、まあ南太平洋随分離れたとこからですね、中国けしからんと言ってると、まあそんなに危険もないんでしょうから、なんかあれ南太平洋に行くんじゃないんでしょうかね、米軍はね。で、まあ共産党はダメですよね。中国共産党はもうダメですから、まあ、中国は割れますわね。で割れて独立するものは独立していきますので、そうするとまあ大体一件落着ですよね。 まあ、混乱といえば混乱なんですけども、まあ、一つ時代の峠はもうすでに超えてるんだと思います。あとそれが形になるだけで。だからやっぱり戦後の体制にはもう戻らない。冷戦体制には戻らないんだと思うんですね。まあ、それをなんとかですね、冷戦に引き戻して、失業を食い止めたいという連中が日本にもまだ多少いますけども、まあ、その大元の方がね、アメリカの方がこう変わってる以上もそれも不可能で、まあ、あとは、なんて言いますかね、総統選って言いますか、落ち武者狩りみたいな話になってるわけで、まあ、これも、まあ、時間とともにでしょうね。アメリカドルもそうですね、ついにナスダックまで崩れ始めまして、まあ、やっぱり話題豊富な IT でありましても、それはやっぱりバブルはバブルで、ね、崩れてきて、Facebook も Twitter もですね、2割以上株下がった、2割ぐらい下がったんですかね。すごいですね。まあ本当の、本物のバブル崩壊に、いよいよテクノロジー株もなったなと。まあ株が暴落した後、テクノロジーとか本格的な実用化が進みますから、別にこれで世の中が終わったわけじゃないんですけども、やっぱりこの、金の世界の IT は、これは非常に厳しくなりますね。開発資金だってこう、その調達してるわけだから、まあああいうものは株暴落すると、これはかなり逆回転なんじゃないですか。でも同時にやっぱりこの、今のテクノロジーの裏側にね、まあクリントン一派をはじめとした、影の政府の連中が相当関与してるわけで、まああれがもう終わりだよというふうに考えると、すごくわかりやすいんですね。で、金融も、アメリカがどんどんどんどん利上げをしておりますから、ますます逼迫していて、これももう元戻らないんですね。すなわちその、あるところまで、金融逼迫が広がると、破綻が始まりますよね。もう中国なんかどんどん、今年はデフォルトが出てるんですが、住宅関係見るとアメリカもついに変調が統計上出てきましたね。差し物はアメリカ住宅市場も、あるいはその価格をどんどんこう引き上げて、釣り上げていったこのアメリカもですね、さすがにここまで金利上がって物価上がってくると、もうもはやこれまでという感じですね。FRB はなんかまだまだ利上げするつもりですね。あれどう見ても来年ぐらいまで少なくとも上げるんじゃないです。中央銀行が景気がいいって言った時はですね、本当に景気がいいか悪いかじゃないんですね、あれ。うちは断固として金利を上げるという意味で使ってるんですね。だから中央銀行は景気が悪いと言い出したら金利下げるよって意味だし、だから中央銀行は景気いいよって言ったら金利上げるって意味ですから、まああれだけ元気よくですね、景気はいいと言い張ってるんですから、いや、それは金利は上げますよと言ってるっていうことですから、もうこれは勝負あったですね。これでその、言ってみれば背骨が折れるぐらいまで金利上がっちゃって、で、混乱始まってから利下げをしても、まあ、折れた背骨は元戻らないんですね。それがバブル崩壊という現象で、これはもう、とことんのバブル崩壊までFRB は、アメリカと世界を持っていくでしょう。だからこれももう元戻らないですね。なんのことはない、そんな、基軸通貨をね、分散するとか言ったって、まあ、実際にはアメリカドル経済なんですよ。ユーロだって限られてますしね。で、特にヨーロッパ、ごめんなさい、中国ですね。中国なんかは、これはもうとにかく、ドル経済になりますから、まあ勝負あったね。ですからこれも元戻らないですね。そうすると日本のことを考えてみますと、私非常に今面白いと思うのは、安倍内閣始まって5年ぐらい経ってて、で、この元に戻らなくなった旧体制に思いっきり依存してたのが、この安倍政権ですよね。ゼロ金利を生かしてどんどん金をばらまいて、マイナス金利ですか？ばらまいて、で、相場を釣り上げると。で、円安に持っていくと。でもこれってそのアメリカの今の政策って180度反対ですよね。それからその国民を脅かして北朝鮮が脅威だと言ってですね。で、その軍拡をすると。しかし、これってもう、それ180度反対の現象が起きてるわけですよね。だからもう大枠って金融も安全保障も完全に逆転してるんですね。で、これをだから、まあ、粘って元に戻るかっていうと戻らないですよね。もう少し粘ってると、なんかその、再び円安、金融緩和大歓迎に戻るかって戻らないわけで、次戻るとしたら、本物の大破綻がこう、アメリカや世界を襲った時ですよね。言ってみれば、地獄の釜の蓋が開いたような時に、それはこれはちょっと大変だと、慌てて後から言い直すと。リーマンショックそうだったですね。リーマンショックの前っていうのは、FRB も日銀も結構強気で、俺らも大したことないんじゃないかと言ってたら、気がついたら、もう背骨が折れていたと。その後慌てて金融緩和したんだけど、もう二度と。 二度と元に戻らなかったっていうのがあの物語でありますから、まあやっぱりそんなもんなんですよね。で、しょうがないからとにかくもう背骨折れちゃったから、見かけだけ整えるためにどんどん金入れたわけですよね。だから安倍内閣って最初から誤解してると思うのは、金を入れて株が上がったって言うんだけど、そもそもそういうオペレーションってアメリカが最初にやっていて、で、ヨーロッパもやろうかって話で、で、日銀が最後に乗ってきたんだけども、それってなんか新たなその、まあ、あの金融政策というよりも、リーマンショックで背骨折れちゃったものをですね、まあとにかくしばらく、まあ延命させるために、もうやっただけの政策でありますから、もともと終わりがない政策なんですね。それでうまくいくなんてことなくて、結局もう世界の投資が止まるわけだから、その後は排外主義的になってきて、それで今度はやっぱり対立が政治的に激化するのは明らかで、だからまあそれまでのこうつなぎみたいな形で金突っ込んだわけですよ。しかし、なんかやっぱり日本の方は激しい方なんてなんかわけのわかんないこと言う人たち未だにいてですね、そういう世界の大切な変化って全然頭入ってないから、ひたすら金入れりゃいいぐらいに思ってたんだと思うんですね。で、全然ダメですよ。いくら金入れたってさ、日銀が、株買ったって、国債買ったって、その後日銀から株を買いたい、日銀から国債買いたいっていう人は出てこないわけですよ。世界の背骨折れてるもの。そんなバカじゃないよね、世界は。そうすると結局日銀が最後の回転だったわけですよ。最後の回転になって今、どうです？総資産が50兆円あるんですか、あれ。でも終わりじゃないですか、そんなもの。その次に売り抜けられる相手がいないんだもん。そのまま抱えてですね、自爆ですよね、あれね。どうしようもなんないね。だからそういうところってやっぱ全然わかってないんだね。ここはだから要するに単なる延命策だから、その次の買い手を騙して売り抜けない限り、どうやったって売り抜けられないんだよね。そういうのはやっぱ全然わかんないでやっちゃったから、だからまあ一番こう日本もそういう意味で言うとこう時代に遅れてババ引いたと。全然わかんなかったからと。それで結局安倍内閣をなんか最初はこう素朴に支持していた人たちが要するに反安倍に転じつつあるわけですよね。だから安倍内閣っていうのは面白いと思うのはそのまあ素人騙してですね、まああれですよ、あのムソリーニみたいなことやったわけですね。素人騙してなんかこれでうまくいくみたいな安易なことやって支持を集めたと。しかし、だんだん特に相場が崩れてきたり、北朝鮮の和解が進むと、皆さん疑問を持ち始めるわけですよ。と、これが敵に回ってくるわけですよね。だから、安倍内閣の敵というのは、最初から、安倍はインチキだと、おかしいと言ってた人っていうよりも、最初は安倍を熱狂的に支援して、安倍の世の中が良くなると思ってた人たちは、今度は手のひら返しで敵に回り始めてるわけですよ。これとの戦いですから、そらシビアですよ。裏切られたと思いながら。ムッソリーニだってあれ、逆ずりにされてですね、周期回し、逆ずりにされましたよね。あんな感じなんですね。だからデマゴークの最後って大体こんなもんなんですよね。だから逆に言うと、最初から安倍のインチキ分かってた人たちはむしろ冷静ですよね。でもその冷静なのはいいんだけど、もう一つあるのは、じゃあその次誰出した時に、その抜本的なこの世界体制の変化に対応できる人たちが、どう見ても永田町、霞ヶ崎、大手町にいないんですよね。どう探してみても、今この時点でですね、私ルール申し上げてるような世界の変化に対応して日本の道はこっちだよ。数十年から百年単位での歴史の変化を踏まえてこっちだよっていうのを総合的に見てる人たちってのはありませんですね。っていうか一人もいないんじゃないですかね。部分にはありますよね。まあ、例えば地方分権なんてのが一番大事なことの一つですよね。ロハス、健康ももちろんそうで。やっぱそれはその中長期的にも大きなトレンドであります。しかしそこにこう至る過程の中で、金融とか安全保障とか、国の成り立ちそのもの、経済の成り立ちそのものに巨大な変化が訪れてきます。あるいは哲学の変化ですね。そうすると、これを上手に移行させる。ということですね。まあ、安倍内閣の後始末というか、清和会の後始末というか、まあ、身近ではそういうところから始まって、もっと大きなこの戦後日本体制のこう、メルトしていきますから、これをなんか作り直す、そこまでこう、視野に入れて、財政のことから、まあ、その日銀の破綻ですよね。日銀の実質破綻から、日米安保の実質破綻から、まあ、それ、こう、なんかたくましくやれそうな人ってなんかあんまりいないわね。で、やっぱりなんかこう財政頼みなんじゃないの？ 財政資金をもらわないと何もできないよと。予算がなかったらその口一つ聞けないよみたいな世界が、やっぱり日本の真ん中ありますよね。これやっぱ本当社会主義国なんだな。自分で稼ぐことができないから、やっぱこうもらうというとこから始まってるんで、もらうものもらわないとやっぱりそら、屁の一つもひれないと。まあ本当に、そういう感じじゃないのかね、あれ。だからあれ全然頼りないですね。アメリカなんかの場合見てるともうトランプで完全にアメリカ割れたと思うんですよね。もうなんかトランプに対する賛成と反対のこの違いっていうのは、もはや修復不能じゃないでしょうかね。だんだんこの先鋭的になってきてるように思うんですよね。これから中間選挙もありますしね。で、しかし、やっぱりそのアメリカの抱える現実っていうのはあまりにも悲惨なものがありますから、まあそれはだからトランプを批判してたって、じゃあ元に戻るかっていうと戻らない。仮に共和党がですね、これで選挙で負けて、まあ、もうそういうこと多分ないと思いますけど、まあ仮に万が一にも民主党が勝ったと。じゃあそのトランプ以前にアメリカと世界秩序が戻るかって言ったらそれは戻らないですよね。もっとひどいことになるわけで、だからアメリカはもう完全に前に進んじゃいましたね。元に戻らないと思いますよ。だから、この現実を直視しなきゃいけないのは、まあこういうポイントですよね。その、終わるものは終わっていく。で、決して元には戻らないだろう。ポイントオブノーリターン。これから先、その、はもう引き返すことはできないから前に進むしかない。そういうポイントオブノーリターンをすでにもう超えてるんですよね。日本もアメリカも、それでヨーロッパも、金融も世界もね。そうすると、そこを超えてるっていうことは、驚くべきことに、この、どこに着陸するか決まってないという状況で、元には戻れないんだけども、さあ、いつまで飛べるかもよくわからないし、もう本当に相場の陥落に暴落によってもう明日にも終わるかもしれない。でもまあ、明日は飛べるかもしれない。で、じゃあどこに着地するのかって時、この着地の戦略的ポイントも見えてる国って、なんかあんまいないですよね。まあ部分的にありますよね。さっきから申していますように。まあ地方分権とか、あとブロックチェーンもそうだね。健康とか、まあいろいろ部分的にあるんですが、総合的にそういう、まあいろんな諸側面、新しいその面を持った、社会を作るために戦略的にどこにこう着地させればいいのかっていうことについて、理解が全くないように思いますね。それは世界の雑誌とか、まあ、エコノミストなんかも全然ダメですけどね、ああいうの見てたってやっぱり彼らの側もないんでしょうね。要するに、まあ、金融や戦争やの側から見てもなんかないように見えますね。いわんやその攻めてる方からすればですね、まあ攻めきれると、あの止まるところまで攻め込むっていうだけの話ですから、まあその先はなんかないですね。そんなことでここはやっぱりその改めてこうなんていうのかな、本物の歴史の転換を皆さん実感していくんだと思うんですね。人間の考えだけではもう無理だよと。今までの政治学だとか金融理論だとかそんなものではもう全然その答えが出ないんだよ。それだけはこれではっきりしてるんじゃないんでしょうか。だからその日本も含めてですね、その敵と味方がこう混ざっちゃってですね、誰が何のために戦ってるかわからないような状況にすでにもうなってきてるように見えますね。まあしかし、解けるものは解けるしかないわけでありますから、こう何か解かせば、これを突破すればそこで全て良くなるという状況にはもうすでにないということをみんなよく理解すべきですね。で、じゃあかといって、古いものにしがみついてれば、安倍を信じ続けてれば成功するかってこれもっとうまくいかないんですね。やっぱり現実を直視することですね。現実を直視しながら、やっぱそれぞれに、今本当の、こう時代の転換期なんで、それぞれに自分の道はですね、まず自分でどうするか考えることが大事ですね。こう頼るっていうのもですね、どうなんでしょう、真理とか、まあ、この道が正しいというのはそれはある程度こうあると思うんですけども、確かそれ見抜けないと思うんだよね。見抜けない人が多分ほとんどで、で、説得も何もそんなことを時間の余裕がある時代はでもないし、説得できるリーダーがそんなにものすごい人が今いるわけでもないですから、まあ、それぞれまず自分で考えて、同じことを考えてる、同じ発想と行動をとってる仲間をとにかく大事にすることですね。そういう形で、とりあえず横とつながってここをまず乗り切る体制にしとかないと、 ちょっとこの先がなかなか難しいことになるんだと思います。まあでも本当にですね、この先もう戻ってこれないってことになると、全部、基礎から物事を考え直すっていうことを早急に進めなければなりません。ですから安易にやってるとですね、ここは実にですね、厳しいことになるということで、まあ頑張っていくしかないなっていうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、現実を直視すべき時ということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。